Sushi gave me this opportunity to speak, but I'm pretty nervous too.
今回、スーさんから、設計するようにということで、そのお話する機会をいただいて、まあ、感謝していると同時に正直ちょっとビビってます。
I just want to say that the experience of preparing this message, I appreciate Atsushi more than I already did.
皆さんにお伝えしたいのは、説教を、まあ、準備して、皆さんにお話しする経験を通して、まあ、これまで以上に Atsushi さんに感謝できるようになったということです。
And maybe after I'm done, you'll appreciate him more too. I know that he poured so much of his heart and soul into spiritually feeding his flock here. And just to do this once reminds me of the challenge it can be and how much energy it takes.
まあ、彼が教会を養うためにどれだけ心と魂を注ぎ込んでいるかを知ってますし、説教を1回経験してみるだけでどれほど説教をするということが大変なことで、どれだけエネルギーを必要とすることなのかということを思い起こさせられました。
When he first asked me to do this, my first thought was like, okay, I'm so not worthy to stand in front of everyone and speak for 30 minutes.
説教をお願いした時にですね、自分の最初のリアクションというのは、自分皆さんの前に立って30分ぐらい話を聞いていただくなんてとんでもないことだっていうのもありました。
So how do I keep everybody from knowing how unqualified and how messed up I really am?
自分がどんなにふさわしくなくてですね、どんなにダメなやつなのか、まあ、そういうふうに思われないようにするために、じゃあどうすればいいんだろうか、まあ、そういうふうにも思ったんです。
But the beauty of that is even if it is true, it's not about me.
でも実はですね、まあ、たとえそれが本当のことだったとしても、それを、まあ、不利をしたところで、それは自分じゃないということですね。
I am messed up. I'm not a Bible expert, but I have been forgiven by God, and I'm His child.
自分は確かにダメなやつでしょうし、聖書をよく知っているわけでもありませんし、それでもですね、自分は神様から許されているし、自分は神様の子供なんだということですね。
And I'm thankful that His Spirit can speak through me despite my obvious imperfections.
その聖霊なる神様がこの不完全な自分にもかかわらずこの自分を通して語ってくださるということを信じて、また心から感謝しています。
All right. So as we can see from what we just read, the Galatian Christians face the issue of whose side should we believe, whose teaching should we follow.
今日の聖書の箇所に入っていきますけれども、今日の、説教の、このガラテヤの一章ですね、ガラテヤの状況ですけれども、ガラテヤにいる、クリスチャンたちはあるこの問題に遭遇していたわけですね。その問題っていうのは、我々は一体誰を信じるべきなんだ、あるいは、誰の教えに従っていくべきなんだということです。
It's easy to see that this is still very much a question today.
これはおそらく今日生きる私たちにも、共通にですね、この直面、するような、ことなんではないでしょうか。
Whether we're new believers or not, we can be confused, by false teachers or by ourselves, our own doing.
新しい信者で、あろうがなかろうがですね、この、混乱することがある。あるいは、騙されてしまうことがあるということですね。一つはこの偽の教え、偽教師たちによってということと、もう一つはこの、自分自身によるもの。自分自身によっても、そういうことがあるということです。
So I want to look at a few of the ways we can be deceived, and I want to see how, we can use what Paul has written to stand firm in the true gospel.
今日そのことを見ていきたいというのもわけですね。そしてこの、真の福音ですね。この誠の福音というものをの上に、しっかりと、立つために、パウロが、書いてくれているこのガラテヤの手紙を通して、学んでいきたいというふうに思います。
Paul's reason for writing, to the letter to the Galatians was his defense of the true gospel.
パウロがこのガラテヤの手紙を書いた理由っていうのは、それはこの真の福音を守ることであったということですね。真の福音、まことの福音を守るためだった。
He mentions the word gospel six times in this section, so I think it's important that we have a clear understanding of what that word means.
今日福音っていう言葉はですね、今日読んだ箇所だけで、6回使われているわけですね。ですのでこの福音という言葉が、まあ、どれほど、大切なのか、そのはっきりとした福音という意味ですね、をちゃんと掴んで押さえておくということが極めて大切なことであると思います。
I think we can get in the habit of going to church and hearing church words, but not really thinking about like the effect that those words have on us.
我々よくやってしまうのはですね、もう分かったっていうことで、まあ、教会に行ってですね、いろんなこう教会の用語を使う、まあ、聞くと慣れっこになってしまって、あまりこの深い意味についてあまり触れずに、まあ、分かってるっていうことでですね、こう深く考えてしないっていうことがあるんじゃないでしょうか。
So the gospel basically means the good news or the saving story of Jesus.
福音っていうですね、福音、良い、幸福な訪れと書きます。良い知らせっていう意味ですね。グッドニュース。良い知らせ、つまりイエス様による救いの知らせなわけですね。
It means that God came to earth in human form, lived a perfect life, felt human struggles, temptation and pain, gave his life away as a sacrifice for our sins and debt, and defeated death by being raised after three days.
はい、つまり、神様が、人の形をとって、くださってこの地上に来てくださった、そして、人間としての苦しみとか、葛藤とか誘惑とか痛みとかを全部経験してくださったにもかかわらず罪は一つも犯されなかった、そして、我々の、大きな罪、そして神様への借りですね、そのために、尊い犠牲になってくださって、あの十字架にまでかかってくださった、そして、死に打ち勝って、復活してくださったっていうことです。
So he gave the promise that if we believe in him and we accept him, we will be saved.
ですので福音というのはその神様がイエス様をくださって、そのイエス様を信じればあなたは救われますよっていう、その約束を与えてくださった、それをことに他ならないわけですね。
So believe in Jesus, believe that, believe in what he did for you and everyone else, that he is the true healer, and he will make you completely new.
イエス様を信じて、イエス様が、あなたやそれから、全ての人たちのために、してくださったことを信じて、そしてイエス様が本当の救い主、癒し主であって、あなたを完全に、新しい人に作り変えることができるんだということを信じるということですね。信じる。
There's nothing that you can do to make his grace for you any more or less true.
そして大切なことですね。神様の恵みに対して我々の側でできることっていうのは何一つないんだということですね。いいですか。神様の恵みに対して我々ができることは何一つないんだ。
So that's the gospel.
それが福音です。
And so back to Paul. Paul planted a church in Galatia and lots of Gentiles believed and were converted.
パウロの、話に戻りますけれども、ちょっと話入っていきますね、パウロは、まあ、どういう状況だったのかということですが、まあ、もともとこのガラティアの教会を建てたのは、パウロですね。パウロがガラティアの地方に教会を作った、そしてたくさんの、異邦人たち、つまりユダヤ人じゃない人たちですね、異邦人たちが、神様のことを信じて救われたわけです。
So after Paul went on his journey, some Jewish Christian teachers came in and started claiming that Paul wasn't a true apostle and that what he was teaching was completely wrong.
そしてパウロがこの宣教旅行を続けていく上で、こう旅立っていって、まあ、その教会を離れていったわけですけれども、その後にですね、何人このユダヤ人の教師たちが入ってきて、そしてパウロは本物の、イエス様の弟子じゃないですとかですね、あるいはパウロは間違ってるっていうことで、パウロの悪口を言いふらし始めたわけです。
They said that in order to truly follow Christ, you must follow Jewish customs and laws.
彼らが言ったことは、イエス様を従うためにはですね、イエス様に従っていくっていうことは、信じるだけじゃ足りないんだと。ユダヤ人のしきたりとか慣習に従い続けていかなきゃいけないんですよっていうふうに教えたわけですね。
So if you weren't circumcised, you didn't observe certain holy days, maintain strict dietary guidelines, and so on, you weren't following the gospel.
もしあなたがまだ割礼を受けていないんだとしたら、あるいは特定の聖なる日っていうのをちゃんと守っていないんだったら、あるいは厳しい断食のガイドラインとかをちゃんと守っていないんだったら、あなたは福音に従っていないんですよっていうふうにまあこう教えたわけです。
So they were teaching that Jesus will save you, but not unless you follow these certain rules.
ですから彼らが教えたっていうのは、イエス様はあなたを救うことができますよ、ただし、これらの、ルールを守ってなきゃダメですよっていうふうに教えたわけです。
We ourselves can also distort the gospel into something that's not the gospel at all.
考えてみるとですね、我々自身も、時にですね、福音というものを何か別のものに曲げねじ曲げてしまうことがあるということです。
Our personal distortion of the gospel can be unconscious, unintentional, yet destructive in our relationship with God.
我々が福音を、なんか別のものにねじ曲げてしまうときに、まあ、それ無意識のうちですね、あるいはこう自分でも気がつかないうちに、でも神様との関係を破壊して、しまうことにもなりかねないわけです。
So here's two ways we can do that. First, we tell ourselves that we earn God's grace through our goodness.
で、今日の話っていうのはその、そういうふうにねじ曲げてしまう、ことが大きくて2つありますよ。こういうことを通して我々ねじ曲げてしまうという、まあ、その2つのことですね。で、1つ目のポイント、それが、我々は、自分の良い行いですね、善行を通して神様の恵みを勝ち取ろうとしてしまうということです。いいですか。自分の善行、良い行いをすることで神様から恵みをいただけるっていうふうに、まあ、思う、信じてしまうことがあるということです。
But as Paul said, this is not the gospel at all. There's nothing that we can do to receive God's grace.
でもですね、パウロがはっきり言っているように、これは福音でも何でもないんです。神様の恵みを受けるのに、我々の側でできることは何もない。それは神様からのギフト、賜物なんです。
Yes, so it's a gift. So you are not justified by the deep prayer you prayed last night. You're not justified because you had a meaningful Bible study. You're not justified because you helped at EBC or gave money for Agape or resisted that nagging sin for 3.5 weeks. You're justified because Jesus died for you and you've accepted his grace.
ですので、善行、良い人になったから救われるということではないという意味ですよ。神様に良しとされる、あなたが、義とされる、神様の前に、立つのにふさわしいものとされるというのは、昨晩あなたがですね、長い時間かけてお祈りをしたから救われるとか、そういうことじゃない。あるいはあなたが、神の前に義とされるのは、深い聖書の丸みの時間を持ったからではない。あるいはあなたが神の前に義とされるのは、あなたが何かこう教会の奉仕をしたからでもないし、ホームレスの人たちのために、あの刑務所のために献金したからでもないし、あるいは、ここ3週間半ほどですね、罪を犯さなかったからでもないということです。あなたが神の前に義とされるっていうのは、ただただイエス様が、あなたのために死んでくださった、そしてあなたが、その神様の恵みを受け入れたからなんだ。
So these are all really great things, but they're a response to God's grace rather than a prerequisite.
ですので、これは、そういう良い行いを行うということを否定しているわけでも何でもないです。ただし、そう良い行いを積み重ねていくから救われるというのは行いによる救いなわけです。そうではなくて、福音というのは、ただただ恵みを受けたからその応答として良いことをしていきたいというものに変えられる。これが福音なわけですね。
So you begin to behave as Jesus taught and lived because of His grace and the Holy Spirit.
イエス様の教え、生き方に習って生き始める。それはただただ神様からの恵みが分かって、そして聖霊様をいただいた結果、応答として始まることなんだということです。条件ではないということですね。
So with the true gospel, you cannot earn God's grace. And while the true gospel offers true peace, the messed up gospel may offer temporary peace.
ですので、誠の福音、真の福音というのは、あなたは神の恵みを勝ち取ることはできないんですよということです。真の福音というのは本当の意味での安らぎ、平安を与えてくれるんですけれども、間違った曲げられた福音というのは一時的な、平安しか、いただくことはできません。
But this peace that you're experiencing is probably just self-superiority founded upon your comparison of your goodnessaround other people.
その一時的な変異というのは何かというとですね、あなたが自分の周りの人たちと自分を比較してみて、自分の方がすごい、あるいは自分の方が優れてるというふうに思わせるところから来る変異です。
When you think you have to earn grace, every sin and every mistake you make is going to devastate you.
あなたが、そういう形で恵みを勝ち取ろうとするときに、あなたはあらゆる罪とか、あるいはこう自分の過ちとかに悩まされることだと思います。
Not because you've hurt your relationship with God, but because you'll be reminded that I can't do this, I'm not good enough, this is impossible.
それはですね、神様との関係を傷つけたから来る、そういうことではなくてですね、ああ自分は足りない、できない、 なんで自分はダメなんだ、自分は善人じゃない、どんなに自分はダメなやつだろうっていうことに結局気づかされることになるからです。
If you tell yourself that goodness is necessary to produce grace, then at what point have you been good enough to get that grace?
自分が良い人になることが恵みを受け取るための条件だとするならば、恵みを得るためにはどのくらいまでいい人になればいいんでしょうかね。どのくらいまでになったら救われるんでしょうか。
There's not really a way of knowing, so it's going to bring about uncertainty.
それを知ることができる方法なんていうのは我々持ってないわけですから、そこには結局不確か、不安とか恐れしかないわけですね。
So through these insecurities that you have, you may begin to compare your relative goodness or your badness to other people.
その自分の不安とか、不安定感を解消させるために我々何やるかというと、自分の良し悪しっていうのを他と比較して、あ、この人よりはマシだなとか、こう比較することによって平安を得ようとするわけです。
You might find comfort that although you're not perfect, at least you're not as bad as that one friend who never comes to church.
自分がたとえ不完全、自分がたとえ完全じゃなかったとしても、他の人と比べて少なくとも教会にめたにしか来てないあの人にはマシだろうっていうね、まあ、思うことによって慰めを得ようとするわけです。
And maybe you'll be uncomfortable and secretly bitter around people who you think are better than you.
あるいは、自分よりもいい人ですね、比べてみて自分よりも優れてたりいい人を 見てはですね、もう苦々しい思いを密かに抱いたりですね、嫉妬のような思いを抱くことに結局なるわけですね。
With the false gospel, even the goodness of your life can be sin because it's done for selfish reasons.
ですので、間違った福音のもとではどういうことになるかというと、結局自己中心的な、理由のためにですね、あなたの人生にとって良いことでさえも罪になってしまうということが起こり得るということです。
So sure, yeah, I'll forgive someone who's wronged me, or maybe I'll help someone who's in need and donate money. But it's because I wanted to feel better about my standing with God, or maybe I feel guilty about that big mistake that I made the other weekend and want to make up for it.
例えばですね、自分に過ちを犯した人のことを許すとします。あるいは、必要ある人たちを助けるために、献金を捧げるとします。けれどもその、まあ、それは実はいいことなんですが、その背後にある理由がですね、先週実は自分がなんか悪いことをしちゃってね、なんかその罪の償いのためのなんかこう罪悪感をから免れるためにしてるんだとしたらどうでしょうか。
So good deeds done with self-serving motives are just selfishness disguised as goodness.
ですので自己中心の動機から来る善行、自己中心的な理由でやってるいいことっていうのは結局善行のように見えますけど、善行を装った自己中心に過ぎないということです。
But knowing the true gospel, knowing that nothing we can do will enhance or erase God's incredible love for us, gives us the precious freedom to do good and to follow Him with no selfish motive.
でもですね、本当の福音というものを知っているんであるならば、つまり自分のできることで神様の自分たちへの大きな愛を増やしたりとか減らしたりとかすることはできない、何もないということをもし本当に知っているんだとしたら、それは自己中心的な動機ではなくって、本当に自由にですね、いいことをしたり神様に自由に従っていくということができるんじゃないでしょうかということです。
I'm not saying that we're perfect and we'll never do a good thing for selfish reasons again, but you will have the freedom to do so.
私が言っているのは何も、自分たちが完全にならないと、あるいは自己中心的な理由で二度と、善行を行おうとすることはない、なくなるっていう、まあ、そういうことを言っているわけじゃないです。ただ、もっと自由にですね、そういうことができるようになるはずだっていうことを言っているわけです。
Another way we can distort the gospel is we can say, I'm way, way too bad for God's grace to cover me. If you only knew the things that I've done before, then you would understand what I'm saying.
はい、一つ目っていうのは、福音ねじ曲げる一つ目の方法というのはさっき言ったようにね、この我々の行いによって救われようとするっていうことでした。次の二つ目ですけれども、福音を曲げてしまうもう一つの方法っていうのは、今度は、ね、自分はダメなやつだ、自分はダメすぎて神様の恵みでさえも自分をカバーすることなんてできないんじゃないのか、っていうことですね。わかりますか。
So while it may appear humble to claim unworthiness of the gospel, what's really being said is that only I am in control of my life. God, the creator of the universe, does not have the power to help me.
自分はダメすぎて神様の恵みでさえも自分を救うことできないじゃないかっていうことは一見こう謙虚に聞こえるかもしれないんですけれども、本当に言わんとしているところは、結局のところ自分の人生を支配しているのは自分なんだ、神様じゃなくて自分が自分の人生をコントロールしている。なので天地万物の作り主、全てを支配されている神様でさえも私を助ける力なんてない、持っておられないっていうことの裏返しなんですね。
So it's a pretty bold statement for us to say that we're too much for the Creator to handle.
ですので、言ってしまえばね、このかなり大胆な発想というか、こんな自分でさえも天地万物の救い主の神様は何もすることができないっていう考えてしまうことがあるわけですね。
So I think it is good to recognize the seriousness of our sin, but it's also essential that we revel in the unending grace that's given to us through Jesus.
ですので自分自身の罪の大きさっていうのを自覚するっていうことは確かに大切なことだと思うんですけれども、ただ覚えておかなきゃいけないのはイエス様を通して与えられるこの大きな恵みですね、そっちの方を喜ぶ、楽しむっていう、そっちのことはもう非常に大切なことであると思います。
I think of all people, Paul certainly understood the enormity of sin, and the grace that trumps all of itBefore he was converted, he spent his time overseeing the persecution and murder of other Christians.
パウロはですね、自分の罪の大きさというのも分かっていましたが、と同時に、それをもしのぐですね、もっと大きな神様の愛、神様の恵みっていうのをはっきりと分かっていたんだと思います。パウロは、変えられて、イエス様に会って帰られる前っていうのは他のクリスチャンのことを迫害したり殺害していた、そういうことにこう命を懸けていたわけですよね。
So for this man to have total confidence in the grace of God means that we can too.
そのパウロでさえも完全に変えられて、この福音に対して、完全な確信を持っていたっていうことは、私たちも、同じ確信を持って生きていていいんだということだと思います。
So I think that this quote by Martin Luther in his commentary of the Galatians is really fitting for this. So I'll read that real quick. We are not to look upon our sins as insignificant trifles. On the other hand, we are not to regard them as so terrible that we must despair. Learn to believe that Christ was given not for small and imaginary transgressions, but for mountainous sins. Not for one or two, but for all. Not for sins that can be discarded.But for sins that are stubbornly ingrained.
マルチン・ルターがですね、ガラテヤの手紙の仲介書で、こういうふうに書いていますので、ちょっと紹介させていただきます。私たちは、自分の罪を取りに足らない些細なこととして扱うことがあってはなりません。と同時に、自分の罪があまりにも大きいものとして見てしまうときに、我々は絶望してしまいます。キリストが与えられたことに信頼するっていうことを学びなさい。小さくて想像できるような罪のことではなくて、山のように大きな罪のため、あるいは一人二人の罪ではなくて全ての人類の罪のために、あるいは捨て去ることのできるような罪ではなくてしつこく、こびりついた罪のために、キリストがしてくださったことを、ね、思い起こしなさいということです。
So maybe you're thinking right now, like, this is all really good to know, but I understood the gospel before you started talking, and I still understand it right now.
もしかしたら、こういう話を聞いて思われる方がいらっしゃるかもしれません。素晴らしいことですね。でもそんな話もよく知ってるし、福音なんてもうよくわかってるよという方がいらっしゃるかもしれません。
But I think there's a couple of ways that we can realize that we are not truly understanding.
でもそう言われるあなたがですね、いかに知らないのか。ということを知ることができるということに触れておきたいと思います。
Tim Keller, a pastor in New York, puts it this way. If you think you understand the gospel, you don't. If you feel like you've hardly ever understood it until this minute, you finally do. The more amazed at how little you understand it, the more you do understand it.
ニューヨークのティム・ケラー牧師、有名な先生ですが、次のように言っています。もしあなたが福音を理解しているというふうに思っているんだとしたら、本当に理解していないでしょう。もしこの瞬間まで福音をほとんど理解していない というふうに感じるならば、ついにあなたは福音を理解したのです。あなたが理解していないと分かれば分かるほど、あなたは理解しているのです。
Sorry if that's a bit confusing for some people, but hopefully some of you totally get what he's saying. There's always a deeper, more intimate level in which you can understand the gospel.
ちょっと難しく聞こえたかもしれないんですけれども、言わんとしていたことがわかるでしょうか。もっと深くですね、もっと親密なレベルで福音を理解することはできるんですよ。もっともっと深くまで掘り下げていくことはできるんですよ。
As I look back on my own Christian walk, I can definitely see that.
自分自身もこのクリスチャンとしての歩みを振り返ってみるときに、自分もそうだったなというふうに思います。
Before I decided to dedicate my life to Christ in baptism, I remember being worried. What if I'm baptized, receive forgiveness for my sins, but then I sin again afterwards?
自分もですね、この洗礼、バプテスマを受けて、イエス様に人生を捧げようというふうに決めた時でですね、正直自分自身本当に不安になったということを、不安になった時のことを覚えています。思ったのは、もしバプテスマを受けて、罪の許しを得たのに、でもまたそれから罪を犯すことになってしまったら一体どうなるんだろうかなというふうに思ったわけです。
I actually held myself back from being baptized for a long time because of that word.
実そのことが、すごく不安だったので、バプテスマを受けるのを、しばらくの間、ためらって尻込みしていたことです。
I was thinking, I better get everything straight in my life. I need to fix everything before I let God fix me.
自分思ったのは、人生がもうちょっと良くなってから、神様のところに行こう、自分の人生をもうちょっと何とかしてから神様のところに行こうというふうに思ったんです。
My perception of the gospel was distorted back then, and I'm afraid that even now sometimes it's distorted.
その頃ですね、この福音の先言った順序がですね、この理解が間違ってたんです。そして今でも時々そういうふうに間違えてしまうことがよくあります。
So as a human, a very imperfect human, I sin. And rather than draw near to God, I feel the need to punish myself and distance myself from Him.
私自身この不完全な人間としてですね、罪を犯してしまうことがあります。そしてその時、神様に近づく代わりに逆に恥ずかしく思って恥を感じて神様から離れてしまおうとすることで自分自身を罰そうとしてしまう、そういう必要があるというふうに感じてしまうわけです。
If I can get my heart in the right place, then I can approach God again.
そして自分の心を正しくしたんだとしたら、その時に神様にもっぺん近づくことができるっていうふうに思うわけです。
But this is not the gospel. The gospel says that we approach God when we are broken and filthy, and then we let Him heal us.
けれどもそれは福音ではないんですね。我々は壊れた存在である、不完全な存在であるからこそ神様に近づいていいんだ。近づいていくんだ。これが福音なわけです。
I don't feel like I truly began to understand the significance of the gospel until my last year in college, where because of some of my selfish mistakes, I lost a few of my friends.
私は大学時代の最後の学年ぐらいの時にようやく福音のこの素晴らしさですね、本当の意味で理解し始めたような気がしています。それは、自己中心的な過ちでですね、何人か この友達を仲間を失うことになってしまったからです。
Hurting people I really cared about made sin very real to me, and not being forgiven for my mistakes and not being able to forgive myself was really painful and unsettling for me.
大切に思っていた人たちのことを傷つけてしまうということは、自分自身の罪がどんなに、リアルに迫ってくるものだ、本当にリアルに迫ってくるものだったんですね。自分のした過ちというのを許すことができないし、あるいは自分自身をも許すことができないということは、とても痛い経験をつかない、そういうものでした。
There was nothing I could do or say to make the situation better or to fix things.
自分自身で物事を元に戻すことができることは何一つありませんでした。
But this is when the power of the gospel actually hit me. It was incredibly humbling and surprising that God could grant me forgiveness and peace when nobody else could.
でもその時こそがまさにこの福音の 本当の力ですね、真の力が私を打ったんです、私の心を打ったんですね。神様は私に対して誰も与えることのできなかった許しと平和をくださったということですが、まさに本当にあまりにも謙虚にさせられるような驚くべきということでした。
So I had already been a Christian for about 6 years before I felt like the power of the gospel like really meant something to me.
ですので、クリスチャンになった後だったですね、本当に意味で神様の救いとか恵みっていうのが分かったのは、まあ、クリスチャンになってから6年経ってからようやく分かったような気が、ちょっと分かったような気がします。
I'm sure that Paul also felt that humbling mixture of pain, remorse, yet peace when he came to believe the gospel as well.
そうなんだと私は思うんですね。おそらくパウロも、そういう罪のによるこの痛みとか自責の念があったでしょうけど、と同時にですね、福音を信じた時に来るこの平和、平安ですね、その入り混じった思いっていうのを感じていただろうなというふうに思います。
So when Paul was first converted, he didn't just receive a revelation from God and then just go on his way and preach and everything.
パウロは最初に変えられた時に神の啓示を受けて、そして一人で出て行って歩んでいたというわけではありませんでした。
He spent some time learning and being strengthened by other believers before he set out on his own journey.
彼自身が宣教旅行に出て行く前に、まあ、たくさんの他の信徒たちから学んで、そして強められるという、そういう時間を持ちました。
In the same way, I think it's necessary that we encourage each other and hold each other accountable to the true gospel as Paul did with the early church.
同じようにですね、私たちも励まし合える仲間たちの存在というのが極めて大事だろうと思います。そして、パウロが初代教会で熱心にそうしたように、本当の福音、まことの福音ということに対してお互いに忠実であろうと努める、お互いの間で行っていく、お互いの間でそれをこう忠実に行っていくということが大事なことだろうと思います。
This year's theme at Mito Church is going forward together.
今年度のミト教会のビジョンというのは前に向かって共にであるわけですね。
As Atsushi has said several times over the last 3 weeks, if we don't go forward together, we go backwards alone
アツさんがここ数週間何回も言っている通りですね、我々が前に向かって共に歩んでいかないときに、我々は後ろに向かって一人で歩んでいくことになってしまうわけですね。
So like Paul did with the Galatian church, let us defend the truth of the gospel, not for our personal gain, but for the glory of God and out of love for our church family.
ですので、パウロがガラテの教会でそうだったようにですね、我々も自分中心的な利益のためではなくって、神様の栄光のため、そして神様にある教会ですねの共同体の家族を愛する、その愛のゆえに福音の真理を守っていこうではないですか。
So we know that only the true gospel offers us real grace and peace.
我々は知っているわけですね。本当の福音、誠の福音こそが本当の意味で恵みと平和を与えてくれるんだ。
We can do this by first knowing and understanding the gospel in our own lives.
我々そのことができるということですね。それはどういうことを通してか、福音そのものをもっともっと知っていくこと、そして福音をもっともっと求めていくということを通して、本当の意味で恵みを、そして神様からの平安をいただくことができるんだと思います。
Okay, so can I get two of my volunteers up here? I'm going to do a little experiment.
最後にですね、ちょっと実験をしてみたいと思います。ちょっとね、ダイアさんと来てもらって。
Okay, so I'm going to have... Are you going to do the one more?
Sure.
Okay. Gaku is going to direct Ryan from here to the other side of the room while Ryan is blindfolded. So...Ryan is like the guy who's kind of lost and he does not understand the true gospel, and Gaku is the wise man who is directing Ryan.
はい、ちょっと実験はですね、ライアンさんに目隠しをしていただいて、で、そうですね、まだ母さんのこと知らなくて、まあ、目が隠されている状態で、でかくんはですね、その福音よく分かってて、こう導くことができる、励ますことができる、まあ、そういう存在でいくわけですね。はい。で、目的は、で、目標はですね、礼拝堂を出て行ってもらうということなんですけれども、ちょっと二人に共にですね、目隠しをしてみたいと思います。
Alright, go ahead, Gaku. Give some directions to Ryan.
Okay. まっすぐ歩いてください。
Going straight.
三年。And stop. 三年。Little bit on light. More. Straight.
Okay. Stop. Okay. I feel like the directions weren't that good. So let's try to take the blindfold off and then we can do it one more time. Okay. Let's try one more time.
ちょっとね、今度は目隠しを導く方がせずにですね、導けるかどうかやってみます。OK、turn around.
Go straight.
All right, I made it.
Okay. Let's see. So, let's see where was I? Yeah. So in the first try. When the receiver and the giver couldn't see, how was the direction giver supposed to help the direction receiver?
最初の実験ではですね、導く方も導かれる方も、まあ、見ることができなかったので、助けることができなかったっていうことです。
So just like in this case right here, it's important for us to know and understand the gospel, not just for our own sake, but for the sake of our church family as well.
ですので福音を知ってるっていうことは、大切なことなわけですね。それは自分自身を助けるためでもありますし、他の人たちを導くため、ちゃんとしたをこれ導いていくためにちゃんと福音を理解して知っておくっていうことが大切なんだっていうことです。
So how are we supposed to carry each other forward if we ourselves are blind?
もし我々がですね、自己中心的な目隠しで、隠されているならば、どういうふうにして前に共に進んでいくことができるんでしょうか。
But in the second try, Gaku was able to give directions and Ryan was able to listen and follow those directions.
2度目の、実験でですね、ちゃんとガク君が行き先をこっちですよっていうふうに、言っていって、そしてライアンさんはちゃんとそれを聞いて、それに従ったわけです。
Just as it's important to know the gospel in order to keep each other on the right track, it's also important for us to be humble and willing to listen and take correction from others.
お互いがこう共にですね前に向かって進んでいくためにも福音を知っておくっていうことは大切なわけです。と同時に、こう聞く方もですね、ちゃんと謙虚に耳を貸して聞き従っていくっていうことも大切であろうかと思います。
So I pray that we can remember this as we can continue to walk in the true gospel together.
今後もですね、前に進んで共に歩んでいく中で、福音の真理を通してお互い励まし合って、そして、共に歩んでいきたい、そのためにも今日のレッスンを、覚えていただければというふうにお願いします。はい、ありがとうございました。